初めての万葉集第17回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。浅妻の霞。子らが名に、かけのよろしき浅妻の、片山岸に霞たなびく。柿の本の阿蘇美人丸の歌集。巻十、1818番歌。訳。愛しいあの子の名にかけて、呼ぶのにふさわしい浅妻。その山の斜面に霞がたなびいている。浅妻と聞いて、皆さんは何を連想しますか？人の名字や琵琶湖畔の地名、あるいは歌舞伎舞踊の浅妻船を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょうか。しかし、奈良県で生まれ育った方の多くは、金剛山の登録、御世子浅妻の地を思い浮かべるのではないかと思います。この歌に詠まれた浅妻とは、まさにその御世子浅妻のことです。興味深いのは、その地名を連想させ、導き出す言葉として、子らが名にかけのよろしき、と表現されていることです。ここで言う子とは子供のことではなく、愛しい女性のことです。直前の短歌、1817番歌にも、浅妻山が読まれていて、浅妻という地名が、愛しい妻の朝の様子を思い起こさせていたことがわかります。共に夜を過ごした男性側から見て、翌朝の妻の様子というのは、いつも以上に親密で愛しいものなのかもしれません。この浅妻の地は、天武九年、西暦680年9月9日に天武天皇が行幸した地でもありますし、日本書紀、巻第29。近くには平安時代の書物である縁起式の神社一覧にも掲載された高鴨神社があります。また同じく平安時代の神仙正治録という書物には有力な氏族である畑氏の先祖が浅妻に住んでいたとも書かれています。由緒ある地名を生かした恋歌のような表現が特徴的ですが、春の山にたなびく霞を詠む歌であり、そこに深い味わいを感じます。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのスポット紹介。今回のスポットはこちら。葛城古道。日本神話のふるさと、御世子を南北に走る葛城古道。金剛山、葛城山のふもとに、高間彦神社や葛城一言主神社など、危機に登場する地名や神々を祀る古社が点在しています。神代の時代に思いを馳せながら、のどかな田園風景の中を歩いてみませんか。葛城古道ウォーキングマップは、歩くなら葛城古道で検索。アクセス、近鉄御所駅から奈良交通バス風の森下車、約 13km のコース。写真、九品寺周辺の彼岸花。写真提供、御所市観光協会。その年の条件等で咲き具合が変わります。問い合わせ、県広報校長課。電話 0742-27-8326。ファックス 0742-22-6904。